2022年9月2日金曜日、時刻は午前7時55分になるところです。大阪は雨ですね。昨日夜から雨、今朝明け方までずいぶん降ってました。まあ、今日午前中は雨が残って、午後からは晴れるようですが、また夜には雨ということですね。明日、いやでも台風がね、なんかスッと行ってくれないですね。来週にかけてもなんか影響が出るということで、まあどうなるかなと。秋雨前線もね、刺激されてということですから、まあ大雨、まあちょっとね心配ですよね。まあ心配といえば、別に人のことだから心配はしないっていうか、昨日ニュース見てたら、あの例のね、半沢の名演技を見せた香川さんですが、あれでも2019年か、だいぶ前のことなんですよね。週刊誌でちょっと報じられて大変なことになって、昨日なんかもう降板ですね。番組は降りるわ、 CM は打ち切りとは。まあまあね、まあなんて言うんでしょうか、まあ、だからこの老子のようなものを、まあついついやっぱりね、なんか魔が差す、人生の中で魔が差すっていう時ありますよね。まあまあまあ、自分自身思っても、あれは魔が差してたなと思うことが一つ二つはまあありますからね。まあ後になって思うんですよね。あれはちょっと情動を逸してたなと。まあ、香川さんも、まあね、調子がよくってね。ですからやっぱり調子のいい時ほど、まあ、仕事で戦略の話をねすることになるんですよね。どうしても戦略とかマネージメントとかマーケティングの、まあでもそれぞれ生き物だから、その原理原則をだけはもうしっかり押さえておきましょうとこう言うんですよね。まあ、戦略は、まあ、平たく言えば自分の道を、まあ、定めるということでもあるんですけど、まあ、その上で今何をするかと。で、まあ、もう一つの側面で言えば、よく言うのは、まあ、いい時に悪い時のことを考えて手立てして動くというのが、まあ、戦略ですよと。で、逆にまあまあ悪い時はもうあんまりじたばたせずに、ですから、まあ、いずれこう浮上する時のことを思って、いろいろこうまあまあ研究開発とかね、まあ、企業で言えば、まあ、個人でも研究開発ということはありますからね、まあ、そういうことをすると、まあ分かってるけれどもこれがまたできないんですよね。ですから、まあ、その概念だけはもうしっかりでも頭に入れておきましょう。まあ、体で覚えるっていうか。ですから、まあ、香川さんも、まあ、今妙に調子がいいなと。 CM もなんか依頼が来てね、なんか番組もドラマも好評でという時ほど、これはもうちょっとここにもう舞い上がってしまってはダメだと、こう自分をこう律することができるかということでしょうね。まあ、また言いますけれども、稲森さんはまあそのあたりのことをよく分かってはるんでしょうね。ですから自分を、まあ、調子のいい時ほどやっぱりちょっと自分を律するということに努められたんだと思いますが、まあそういうふうなことを、まあ、私はいくつかまあ学習をして、いつの頃からか、まあ、そういうことはある程度体で覚えることはできたかなと思うんですけどね。いや、これが大事なんですよね。多分その感覚的に、まあ概念として知識としてね、知った上で、それが本当になんかこう自分の身になんかすごく、まあ、いいことがば、ね、調子のいいことがこう続いて、その時にやっぱこう感覚的に、あ、これはちょっとおかしいと、ここになんかもうまんまと乗ってしまってはダメだというふうに、その自分の感覚がね、パッとこう そこに行くかという、まあ、これが多分その後の道のりを変えるんじゃないかなと思いますが、まあそんなこんな、まあ、そういうことを教えてくれるこの老子の道徳教ですけれども、 まあ第17章ですね。まあ素人の読みですけれども、まあこれ本当に、まあ読むっていうのは良かったなぁと思いながら、で聞いてますよって言ってくださる方もいらっしゃってね、あそれは良かったなぁと思って、でこれちょっと自分で聞き直しても、やっぱり耳でこう重ねて聞くっていうのいいですよね。まあまあ私の場合は自分が読んでるから割とこう耳に馴染みがあるからこう聞けるっていうこともあるんですけれども、これまあまあ自分録音していつでもまた聞けるから、あよかったなぁと思って、実はちょっとまた思い直しているところなんですけど。さてこの、まあ、学術的な小池さんの方の第17章はどうなってるかと言いますと、そんなに長くはないですね。第17章「最上の支配者は臣下はその存在を知っているだけである」、部下ということですね。臣下はその存在を知っているだけである。最初からもう一度 第17章「最上の支配者は臣下はその存在を知っているだけである」、その次の者に対しては臣下は親しみを覚え、これを称える。その次の者に対してはこれを恐れ敬い、その下の者に対してはこれを侮辱する。上に立つ者に真偽が足りなければ臣下に信じられることがない。言葉を大切にして慎重に用いれば功績を上げて事業を完成しても、各階層の人々は我々は誰の力も借りずに自分たちでこうなったのだということですね。まあ大衆のなんか側面をちょっとこうね、表現しているようにも思いますね。もう一度読みますと、第17章「最上の支配者は臣下はその存在を知っているだけである」、その次の者に対しては臣下は親しみを覚え、これを称える。その次の者に対してはこれを恐れ敬い、その下の者に対してはこれを侮辱する。上に立つ者に真偽が足りなければ臣下に信じられることがない。言葉を大切にして慎重に用いれば功績を上げて事業を完成しても、各階層の人々は我々は誰の力も借りずに自分たちでこうなったのだということですね。さてさて、この17章をもう少し噛み砕いて、井筒さんの方はどういうふうに訳してあるかと言いますと、ちょっと書見台にこれを入れ替えて、井筒さんの第17章はこうなっておりますね。最も優れた統治者は、すいません、もう一度ですね。第17章、最も優れた統治者とは、彼の下にいる人々が、 彼が存在していることくらいしか気づかないようなものである。それに次ぐのが、人々が親しみを感じ彼を称賛するそのような統治者である。それに次ぐのが、人々が恐れを抱くような統治者である。それに次ぐのが、人々があざけるような統治者である。もしも統治者が十分に信用されないのなら、それは彼自身の誠実さが足りないせいだ。ゆったりと落ち着いて統治者が大切な言葉だけを発するなら、彼の役目は完成し、仕事は成し遂げられ、そして人々は皆、これらはすべて我々が自然に自分たちで成したことだと言うだろう、となっておりますね。これですから、先ほど読んで、でこの五つさんのを読んだ時にちょっとやっぱ、ま、違いますよね。統治者がまあ優れてたら、結局統治者がお膳立てしたんだけれども、庶民の人たちがこ うまくいくようにお膳立てしたんだけれども、それを本人たち人々は自分でやったように、あの感じられるようにお膳立てするのが、まあまあ統治者の役目であるというような意味になりますよね。これはね、先ほど読んだ時のちょっと印象と違いますが、井筒さんの方ですね。最も優れた統治者とは、彼の下にいる人々が彼が存在していることくらいしか気づかないようなものである。それに次ぐのが、人々が親しみを感じ彼を称賛するそのような統治者である。それに次ぐのが、人々が恐れを抱くような統治者である。それに次ぐのが、人々があざけるような統治者である。もしも統治者が十分に信用されないのなら、それは彼自身の誠実さが足りないせいだ。ゆったりと落ち着いて統治者が大切な言葉だけを発するなら、彼の役目は完成し、仕事は成し遂げられ、そして人々は皆、これらはすべて我々が自然に自分たちで成したことだと言うだろう。なるほどね。まあこれもある意味、まあ、あの本当に日常、我々の凡人の日常の生活で言えば、まあ、これ見よがしに自分がやったようにあのね言うっていうことの醜さというか、なんかそういうことをちょっと教えてくれる。ですからあの子供なげにこう自分たちでやったように思ってるけど、実際は誰かがお膳立てしてくれた。あ、そういった意味で私はあのもう随分前に、まあ、リーズレターにも書いたんですけれども、あのまあ、好意的暗躍と、暗躍って言ったら陰でなんか働くということですけれども、まああんまりいい意味では使いませんけれども、好意的っていうのは熱いあの心っていうことですね。好きよりももっとは心が熱いで、まあ、そういう人がいるっていうことを、どこかにいるっていうことを、ひょっとして自分がうまくいっているとしたら、誰かが知らない、自分の知らないところで何かその自分を紹介してくれたりとか、 まあ、陰でって言うとおかしいですけれども、知らないところで自分のために働きかけて、誰かに働きかけてくれる人がいるというふうなところに想像力を働かせましょうというふうなことを言ったことがあるんですけど、今からそうですね、もう17年前ぐらいですかね、まあ、その時にリーズレターにものテーマにもして好意的暗躍っていうことでちょっとコラムっていうかエッセイを書きましたけれども、それはねやっぱりずっとその後も、まあ、自分自身がそれに気がついたということもあるし、で、まあ、仕事を長くやってるとやっぱり自分がそういうこう好意的な暗躍をしてるんですよね。別にその人がね、知る必要もないわけで、ただ自然にやっぱりそうするっていうかね、そうしてる自分を感じた時に、あ、私自身にもやっぱりそういうふうにして、まあ私が気づかないところでこう誰かがこうね、動いてくれたというか、いうことが多分あったんだろうなと、もうあった、多分あったんだろうなというよりも、まああったなというふうなことはやっぱ思うんですよね。なんかやっぱその、まあ、好意的暗躍、まあ、ひょっとしたらこの第17章は まあ私たちの日常において考えると、その好意的暗躍っていうふうなことに、まあ受ける側からするとそういう想像力を働かせるということも大事でしょうし、あとその実際に実践する側として、やっぱまあそう実践することによって、ね、どこかでこう埋もれてるっていうか、これから世に出るっていうか、あるいはなかなかこうね、その良さが認められないっていうか、まあ、そういう人をこう引き出すっていうことにもなるだろうなと思いますね。まあ、この17章は、まあ、自分自身が過去に言ってた好意的暗躍に通じるのかなと今ちょっと読みながら思いましたね。やっぱ読みながらね、なんかこうちょっとそういうことをいろいろまた考える機会になるから、やっぱりこれを読んでるのはなんか意味があるなと改めてちょっと思いました。といったところで、時刻が8時12分を過ぎたところです。以上です。